皆さん、
おはようございます。
今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所は、ヨハネの弟子たちが、イエス様のところにやってきました。そして、イエス様の弟子たちが、本当にこの、断食もせず、喜んで楽しんで生きているその姿を見て、どうしてパリサイ人たちは断食するのに、あなたの弟子たちは全く断食をしないんですかと問い詰めます。そこでイエス様が素晴らしい返答をされました。私たちもここから神様の御声を共に聞いていきたいと思います。
マタイの福音書9章14節から17節。するとまたヨハネの弟子たちがイエスのところに来てこう言った。私たちとパリサイ人は断食するのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか？イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友達は、花婿が一緒にいる間はどうして悲しんだりできましょう。しかし、花婿が取り去られる時が来ます。その時には断食します。誰も真新しい布切れで、古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんな継ぎ切れは、着物を引き破って、破れがもっとひどくなるからです。また、人は新しい葡萄酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、皮袋は裂けて、葡萄酒が流れ出てしまい、皮袋もダメになってしまいます。新しい葡萄酒を新しい皮袋に入れれば、両方とも保ちます。
イエス様はどういうお方でしょうか。今日の箇所から見るならば、イエス様は人々の質問に対して正確な答えを与えることのできるお方です。このヨハネの弟子たち、バプテスマのヨハネの弟子たちはイエス様のところに来て質問しました。自分たちやパリサイ人は断食するのに、どうしてあなたの弟子たちは断食をしないんですか。いわゆる宗教儀式を行わないんですか。宗教家としてそのなすべきことをしないんですかと質問しました。そこにイエス様は正確に答えられました。花婿と共にいる者たちが一緒にいるときに断食をするのでしょうか、喜び楽しむんじゃないでしょうかと返答されました。イエス様は私たちが持っておられる、私たちが持っている疑問に対して正確に答えることのできるお方です。いつも正確な答えを持っておられます。ですから私たちは分からないことや疑問があるならば、この人や物事にぶつけるのではなくて、神様に訴えて、神様に答えをいただきましょう。神様から答えていただきましょう。二つ目は、この避けるべき行動です。このヨハネの弟子たちやパリサイ人という人たちは断食をしているのに、どうして、イエス様の弟子たちは断食しないんですか。これはなぜこのような質問が出てきたんでしょうか。それは彼らが律法に生きていたからです。信仰生活には二つの種類があります。恵みによって生きるか、律法によって生きるか。律法によって生きるというのは、神様が定めたその律法を守ることによって生きる。守ることこそ信仰だと一生懸命人間の力で守り続けます。そして良い行動をしようとし続けます。そして自分が神様に認められて救われるように、人にも神にも認められるように、清められるようにと努力します。ですから結果、人と比べて自分はできてる、できてない。あいつはやってる、やってない。自分はこんなに苦しんでいるのに、こんなに一生懸命奉仕しているのに、こんなに聖書を読んでいるのに、あいつは読んでないのに恵みを受けている。なんでそんなに聖霊に満たされるんだと比べてしまったり、比較して自分は落ち込んだり、逆に人を責めてみたり。本当にそこに愛の実は現れません。ところがイエス様はこうおっしゃいました。彼らに対して、花婿が一緒にいる間、どうして悲しんだりすることができるでしょうか。喜び、楽しみながら、賛美しながら生きるんじゃないでしょうか。これが恵みに生きる。神様が 一方的に救って、一方的に愛してくださって、私たちの罪の問題を解決してくださいました。その上に私たちは生きる。それが恵みに生きるということです。私たちの努力ではなくて、私たちはむしろその愛に感動して、喜んで、その許しに感動して人を許し、そしてその愛に感動して人を愛していくんです。どう違うでしょうか。もう全部自分は受けたもの、与えられたもの、だからそれを流していくだけ。どれほど楽な、どれほど楽しく喜びに満ちているでしょうか。今日は恵みに歩みたいと思います。神様から全部受けて、受けてることも確認して、そしてそれをただ流すだけのものになりたいと思います。ガソリンを入れない車に車を動かそうとエンジンを一生懸命かけてるならば車は必ず壊れます。人間も同じです。神様が愛を注ぎ、恵みを注いでくださる、許しを注いでくださるから私たちは同じように歩むことができるんです。今日神様からたっぷりと恵みをいただいて、そしてすでにいただいている恵みをもう一度確認して、それで心をいっぱいにして歩みたいと思います。三つ目は15節。イエス様は花婿が一緒にいる間はどうして悲しんだりすることができるでしょうか。しかしやがて花婿が取り去られる時が来ます。その時には断食します。この取り去られる時が来ますというのはイエス様は安易にこのご自分が十字架にかかられる時のことを予言されました。今の私たちは、神様が、イエス様が共におられる状況です。そして、再びイエス様が来てくださるのを待ち望む状況です。なんという素晴らしい瞬間でしょうか。今私たちは、喜びに、恵みの中に生きている。悲しんでいることができるでしょうか。とイエス様がおっしゃったように私たちの人生は自分自身の心は喜びが自然に湧いてこないかもしれない。しかし現実的には霊の目で見るならば私たちは素晴らしい今待機状態、花婿と共にいる祝宴の時であり、花婿が今やってくるその待望の瞬間であるということです。今日一日イエス様が今共におられるんだ、ここにおられるんだということを意識しながら歩んでみましょう。皆様の今日一日が素晴らしい一日になることをお祈りいたします。お祈りします。ハレルヤ。神様、あなたが私たちを恵みによって生かしてくださること、恵みの中を歩むことができることを感謝いたします。つい信仰生活を自分の力で一生懸命いろいろなことを、奉仕やまた教会生活を自分の力でやらなければならない、なさなければならないという思いで、手を出してしまいがちですが、主よ、それはあなたの喜んでおられることではなく、あなたの恵みの中に私たちが恵みを確認し、恵みの中に歩むことが本当にあなたの愛されることであることを覚えます。神様、今日このディボーション TV を見ておられる一人一人がさらにあなたの恵みを深く知ることができますように、そしてあなたの臨在を感じながら歩むことができますように、イエスキリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に 大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。